新入生
特番。
さあ始まりました、新入生特番。
MC を務めますのは FM マスター2年の多田と、
同じく FM マスター2年の杉村です。
はい、というわけで今回の新入生特番は金曜日の前半の回となります。
はい、はい、そうですね、新入生特番でなんか意外、多田さんと組むの意外な感じの組み合わせというか。
そうなんですよね、この2人で喋るのが初めてなんですけれども、
はい、どちらも一応なんか僕は店内放送で MC をやっていて、
私もウェブラジオで一応 MC はやってるんですけれども、
まあどちらもトークが苦手ということで、この今のオープニングトークもちょっと厳しい感じがあるんで、うん、尺が取れるかどうかっていうのが、まあ、
そう、いきなり何喋ればいいかなって感じなんだけど、でも、はい、新入生特番だから、はい、その1年間やってきたうちらが引っ張っていかなきゃいけないんだよね。
そうですね、まあ、新入生もまあどんどん喋らせていって、自分らもどんどん喋っていくという形で、まあでももうそろそろネタがなくなってきたので、どんどんサクサクいきましょうか。
サクサクいっちゃう。
はい、
でも去年の新入生特番を思い出したんだけど、例えば一緒にやったんだよね。
そうですね、
うん、同じ回でやって、
そう、結構人が多くて、
うん、なんか今になってさ、あれを久々に聞いたりすると
恥ずかしい、
まあ、あの時よりは成長したかなとは思うよね。
まああの時は本当にマイクで喋るのが初めてだったから、うん、その何を話していいのか分かんない。
そうそうそう、だからなんか新入生の方々を見ていると、なんか去年の私たちを思い出すなという、
初々しくてね。
ね、
そうですね、
初々しかったね。
初々しかった。
うん、初々しかった。
まあそんなわけで、
では無視された。はい、というわけで新入生特番金曜日前半の回を始めたいと思います。
それでは皆さん、
よろしくお願いします。
はい、では早速新入生の方に順番に自己紹介をしていただきましょうか。
そうですね、はい、それではまずじゃあ左の方からお願いいたします。
はい、小学部1年の、マサルと申します。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。それでは次の方お願いします。
人間科学部1年の大石ゆる子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それでまずですね、自己紹介で、
そうですね、
マサルくんから、まず FM マサルに興味を持った理由っていうのは何かありますかね。
あ、そうですね、やっぱりあの、はい、なんかラジオってあんまり普段聞かないんですけど。
あ、そうなんです
か。なんかラジオ、なんかラジオ越しの自分の声っていうのを聞いてみたかったみたいな。
あ、確かに。
普段やっぱりあっちのなんか喋る側っていうか、なんかあんま自分の声って聞かないじゃないですか。
そうですね、マイク越しですと、なんか自分の声がなんか自分の声じゃないように聞こえたりとか、ね、
なんかちょっと気持ち悪い感じになるかもしれないんですけど。
そうですね、まあ自分も気持ち悪かった
りするけど。そうですね、はい。まあでもまあやっぱりそこはやっぱりね、どういう声してるのかなっていうのをちょっと聞いてみたいと思いまして。はい、
そうですね、ラジオサークルということで、はい、まあ、聞くだけじゃなくて撮る側もできるという、ね、ところが、まあ、はい、面白いと思いますよ。はい、それでは大学でやってみたいことってありますか。
そうですね、大学でやってみたいことってあんまりあれだったんですけど、僕うち男子校だったんですけど、高校まで。
お
ー、なんか今この女の子さんたちが言うことがすごいなかなかなかったんで、
う
ん、ちょっとも
う免疫がないとか、
このそう雰囲気だけ楽しいです。なんか
もう楽しい、
もうすでに楽しい感じだったんです、
は
い、
ここにいるだけでも楽しいんだ、はい、
ちょっと盛り上がってきたみたいな、ちょっとテンションなってるんですけども。
お、
まあでも大学でやってみたいこと、女の子ってまあおかしいんですけど、まあでもそうですよね、
まあ、まあ男子校だったら仕方がない、
まあ、まあ仕方がないですよ、やっぱりね。
免疫がないんだ、
まあ、仕方がない、仕方がない、うん、
仕方がないですもんね。
そうですね、だって、あ、でも多田さんも女子、
はい、
そうなんですよ、でも気持ちはわかります。私も女子校、中高6年間女子校だったので、あ、まあ、男子がいる環境っていうのが久々だったので、まあ新鮮ですよね。
そうですよね、
うん、
なかなかその女の子と会わなかったです、
男子校で。まあそうですね、男子校だとそうですね、文化祭とかだから、
はあ、文化祭を楽しみにして、
まあ文化祭でテンション上げていこうかと、
は
あ、ちょっと普段喋らへんけどちょっと喋っていこうかみたいな、そうなりますよね。
はあ、なるほど、
なるほど、はい、
はい、あとですね、まあ高校の話なんですけども、はい、高校で何か部活とか入ってましたか、ね、
はい、テニスやってたんですけど。
テニス、
はい、いやでもなんか中高ずっと6年間一緒の学校だったんですけど、ずっとテニスやってたんですけど、もう全然上達してなくて、
はい、
もうこの前も一回あのサークルで、
はい、
あのテニスのサークルにちょっと一回行かしてもらったことがあったんですけども、ちょっとあのそれであのなんか最初のなんか説明会みたいな時に、
はい、
あの自分なんか 中高6年間テニスやってましたみたいなこと言ってしまったんですよ。あなんか無駄になんか、はいはい、あこいつテニスできるわみたいな、この即戦力来たみたいな、じゃそういう感じになってしまったんですけど、ちょっと練習行かしてもらったら、はい、ちょっとまあみたいな、ちょっと不穏な空気になってしまう。
ちょっと経験者の動きじゃないなみたいな、
ちょっと違うなみたいな、
気まずいね。
なんかすごいこんなこと言うとあれなんですけど、僕すごい運動音痴なんですよ。
あ
一回なんか体育の授業でバスケットをしたんですけど、
バスケット
ちょっと腰をちょっと、まあ、自分なりに痛めまして、
バスケットで腰を痛め
た、もう自分なりに
自分なりに
で、その友達のその親が病院をちょっと経営してる友達がいたんですけど、スポーツドクターみたいな、ちょっと腰が痛かったんでちょっと行かせていただいたんですけど、まあ、ちょっと医者の人が、まあ、引いてしまうほど別に何でもなかったまあ写真撮られたんですけど、なんか、まあ、別に
異常はなかった、
まあ、異常はないかな、
何もないけど、まあ、とりあえず腰は痛いな、はい、みたいな、
まあ、でそれでもうメール来たんですけど、友達から大丈夫っていうメール来たんですけど、うん、まあ、すごい恥ずかしかったなっていう、まあ、全然何もなかったんですごい湿布貼られて終わったんで、ちょっと恥ずかしかったっていう経験があるんですけど、まあ、
でもそれでも6年間続けたっていうのは、
まあ、まあまあそうです
ね、うん、はい、努力というか努力の賜物だと思いますね、うん、
途中で辞めちゃう人もいますからね、
まあまあそうです、
ね、下手でもうやりたくないみたいな、はいはい、でも6年間続ければ、まあ、まあそれなりのテニスはできると
なんでそこで持ち上げちゃうのもう一回
まあ想像にお任せしますけど、まあまあそれなりのテニスはできるかなっていう、
それなり
の、まあまあ自分の中でね、うん、ま
あ、はい、いやでもなんかあれだよね、運動部だったっていう話だけど、はいはいはい、お話もすごい上手くって、なんかラジオサークルに入ってきていただければもうすごい活躍していただけるんじゃないかっていう感じを受けたんですけど、
僕なんかよりも全然話が上手い、
はい、いやそんなことないです、うん、もう今すごい緊張してます、
うん、何か経験とかはないですか？
何のですか？このラジオとかですか？
そうですね、
いや全然ないです、もう高校時代がそういうあんまり部活なかったんで、
うーん、
もうやっぱりこれが初めてで、今もマイクで通すのですごい緊張緊張してます今、
もう初めてじゃないような喋り方してますけどね、
なんか杉村くんの方がよっぽど初めてみたいになって
るよね初めてじゃないですよ、
はい、はい、ちなみにご出身どちらですか？
兵庫県の、
なるほど、
関西、
はい、関西、
そうですね、ちょっと訛りが入ってるかなっていう感じはありますね、
やっぱ言われますよね、うん、関西弁ちょっと来てるねっていう、まあちょっと来てるねって意味わかんないけどまあでもやっぱりあんまりこっちの人って結構やっぱり早稲田って結構いろんな人が集まるじゃないですか。
そうですね、まあ、ね、北とかからもう西からも全国から集まってくるんで、はい、そうですよね、その鹿児島から来た人もいますからね、はい、FM 早稲田には。
そうですね、だから、はい、まあ、でも兵庫っていうのは初めてかな。
そうですね、関西はあんまりいなかった、あでもそうですね、あんまりいないですよね、
うんうん、なので関西弁人員として働いていただきましょう
わかりました、
はい、お願いします、はい、
お願いします、
はい、というわけで続いてゆりこさんの方に質問してまいりましょうか。
そうですね、
はい、よろしくお願いします、は
い、お願いします。
まず FM 朝に興味を持った理由をお聞かせいただきたいんですけれども、どうでしょうか
最初はそんな特に理由があったわけじゃなかったんですけど、
はい、
このまず一回見学に来て雰囲気がいいなって思ったのが一つの理由で、
うん、おありがとうございます
あんなゆりに、
はい、であと私舞台裏っていうか裏方の仕事とか好きなんで、喋るっていうよりはその機械いじってみたいなっていう風に興味を持って、う
ん、なるほど、ミキサーとかその編集したりとかそういうのが好きなん
で、ね、ということですね。おお、そういう方は
あまりいないです
ね。そうですね、珍しいですね。
なんかみんな喋りたいとかその番組やりたいとかそういう方が多く集まるんですけども、
うんうんうん、
機械の方をいじりたいっていうのはあまりいかないんで、まあ、そこでも即戦力でいける
かな。そうですね、もう本当にでも機械をやっぱりいじる機会も多いので、あぜひ、はい、やっていただきたいと思います。
そうですね、多田さんも機械いじるの上手いですからね
私本当に機械いじるの上手くって、
はい
ね、
はい、
はい
まあそんな感じですけども、あとですね、早稲田大学に入って何か驚いたこととかそういうのはありますかね？
とやっぱ人の多さに驚いて、
はい、
酔っちゃったんですよ
人に酔った
酔っちゃって、あとオープンキャンパスに来た時も人が多すぎて、はいはい、なんかちょっと回れないっていうのもあって5分で出てっちゃったってのがあったんですけど、
確かに人は多いですよね。
でも確かにその気持ちはわかるね、
うん、そうですね、あの本キャンなんかその、うん、その新刊時期なんてもう人でもう動きづらいっていうか動けないですもん。
そうなんだよね、だからこんなに人見たの初めてだってやっぱり大学入ってから思ったかもしれない、
ね、入試の時なんか特にこれで、うん、え全部教室使ってるのかなみたいなぐらい帰りとかもすごかったし、
そうだね、人すごいいっぱいいるもんね。
そうですね、
まあ、それは確かに早稲田大学というところの特徴かもしれない
ですね。そうですね、そのキャンパスがもうほとんど一つの場所しかないんで、 その、うん、それにみんなが来ちゃうんで、うん、そのどんどんどんどん人が多くなってるっていう感じなんですけども、ね、まあでもこれからの時期はそこまで人が多くなくなるんじゃないかなと
そうだね、あの大学ってだんだん後半に行くにつれて人が少なくなっていくっていうちょっとねジンクスがあるよね。
そうなんです、
なぜかわからないんだけどね。
なぜかわからないんだけどね、
不思議なことで、
うん、だからあのこれからは多分酔わずに生きていけると思います。はい、ということで大学でやってみたいことってありますか？
大学なんかそういうなんかサークルがやりたいとか留学を体験してみたいとかってわけじゃないんですけど、
はい、
私心理学に興味があって、心理学の授業をとりあえず取りたいなこの1年って思って。
なるほど、とても真面目な回答ですよ。
真面目ですよ。
どうしましょ う、
どうします。心理学と言われてもこちらとしては何も言えないんですけども
、うん、いやでも本当にいいことだね、あの目標があるっていうのは。
う、
ね、
うん、何もないよりはその目標にひたむきにいけるっていうの
かな。うんうん、ぜひあのこれからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
まあこんな月並みなコメントしか言えないんですけども。
そうなんですね、申し訳ございません。
コーナー行きましょうか。
とりあえずじゃあ、あの今回自己紹介していただいたので、
はい、
このお二人に30分間お付き合いいただきたいと思います。
はい、
それではよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ズバッと解決お悩み相談。
このコーナーではFM アスタに寄せられた お悩みを新入生の方にズバッと解決していただこうと思います。
お悩み相談に乗るスキルというのはラジオパーソナリティにとって必須ですよね。
そうですね、あのよくありますよ ね、ラジオでお悩みを相談するコーナーっていう。相談するじゃない、相談されて、それを解決していく、
解決していく
ということで、
さださんは、はい、悩みを、聞かれる方、解決する方です、その悩みする方です。
私はそうですね、結構される方なんですけど、
そうなん
です、あのするのは結構仲いい子にしかしないので、ああ大抵はまあされる方ですね。
でそれでズバッと解決するっていう。
いやでも解決方法は提示できないので、ああ聞いてあげるだけっていう感じなんですけど、
まあ、聞いてあげるだけでもその悩みっていうのは、
そうなんだよね、
相手が落ち着ければいいのか
そうっていうのはあるかな。杉村くんはどっち？
そうですね、しかって言って、まあ、ほとんど悩みに相談されることないんですけど、まあ、する方もその自分で考えちゃって自分で勝手に答え出すみたいな感じで、
うん、
その誰かに悩みを相談されるっていうのがあんまりなくて、あ、まあ、どっちかって言えば悩みをそう、うん、相談する方かなって思うんですけども。
なるほど。
ただ、まあ、でもさっきも言ったように自分で一人で解決しちゃう方が多いんで、うん、ただ自分で答えはその相談の内容の答えはもう決まってて、それをちょっと後押ししてくれるかなみたいな、そんな感じであの、うん、まあ、相談するみたいなね。
なるほどね、うん、じゃあどっちかというとする方ということで。
そう、だからキッチンを固めるために相談するみたいな感じで、
うんうん、まあでも新入生の方々はどちらでしょうかね。
そうです、それは今からズバッと
ズバッと答えていただいて分かるという感じですよね。
はい、じゃあ、さてそれでは早速行ってみましょう。新入生の皆さん頑張ってください。はい、それでは一つ目のお悩みいきましょう。ラジオネームディールリストアレさんからのお悩みです。新しい環境に入って、人の顔と名前を一致させることができません。どうしたらいいでしょうか、というお悩みですね。
あ、これはよくあるお悩みですよね。
そうですね、
僕もまあ全然まだ一致してないんですけど、まあそうですよね、やっぱりどうなんでしょうかね。あ、じゃあ、あのゆり子さんの方がどうですか、なんか名前とか覚えれるタイプですか？
覚えられないですね、とりあえずメールアドレスだけもらうだけもらうみたいな感じで、
そうですよね、
次会うのを待つって、あ、すいません。
いや、そうですよね、僕もあの結構やっぱり大学に入っていろんな人と会ってやっぱりメールアドレスをよく交換することが多いんですけど、まあ、結局誰かわからないんですよね、やっぱり。なんか登録してもやっぱりこの人誰やったっけみたいな、なんか なっちゃいますよね。だからメールしてもなんか なんか話全然噛み合わへんな思ったら違う人にメールしてたみたいなことも結構大学入ってから結構よくあるんで、そうですね、ちょっとこのお悩み相談なんですけど、まあでもまあまあ重要な人には結構何回も会うんでやっぱり結構そうです、それでやっぱり結構ね、
なるほど、
覚えれるんじゃないかなと。
来週を待って授業で出て周りの空気を読みながらの名前をこう一致させていくみたいな感じで私はやってますね、ま
あ、おー、なるほど。じゃあまあ会う人は徐々に覚えられていくよっていう感じなのかな。
まあそうですね、まあ会わない人はまあ会わないかなっていう、う
ん、覚えなくていいやみたいな、
もう覚えなくていいやっていう感じですかね。
なるほど、は
い、すいません、こんなのまあ全然解決できないと思うんですけど、まあまあこんな感じでお願いします。
まあでもよくあるお悩みですよね、はい、これはね。
そうですね、うん、僕も分かんないです。
どうします杉村くんは。
とりあえずなんかその人のあのどっか印象的なもなそのパーツだった顔のパーツだったりそういう服装だったりのがあったら、うん、それで覚えられるんですけど、あと名前とか、
うん、
それがなければまあ ああいう人いたなっていううる覚えで、うんうん、とりあえず名前は言わない
お、名前を言わないという今解決方法も出ましたけど。
そうですね、僕もそれよくやります。僕もあの、うん、なんかまるであたかも知ってる感じで話しかけていくみたいな、で後でなんかやったやんなみたいな感じで聞くみたいなそういう感じやりますよ、ね、
なるほどなるほど、
ね、
だんだんだんだんあこいつこういう名前だったんだっていう、はい、後で知る、うん、
そうですね、それが多いですね。
うん、それを一つの手かもしれませんね、うん、
はい
はい、ね、っていう感じでなかなかいい感じの答えをいただきましたね。
そうですね、そうですね、やっぱりそのまずは仲良くなるってことです。
そうですね、まずは仲良くなっ
てい
くと、
まあ、知らない人はまあ知らないままでいいんじゃんっていう、うんうん、割り切っちゃえばいいんです
よ。まあそうですよね、まあ、僕もまさし、本名はまさしなんですけど、まあ、中高時代6年間付き合ってた友達に本当にまさるだと思われてたんですけど、まあ結局まあ名前なんてまあどっちでもいいのかなっていうのがね、
6年間、まあ、6年間違う名前を本名だと思われて、
もうずっとまさるだと言われていていや、なんか仲良かった友達にもえ、ほんまにマサルやんなっていうちょっと確認されるっていうことがねやっぱり結構よかったんですけど、まあマサシなんですけど、まあここではマサルで行かせてもらってるんですけども。
なるほど、はい、じゃあ名前はそんなに
重要じゃない、
大したことないよと、
大事なのは印象が強ければいいんですよね。
うん、覚えててもらう、顔を覚えててもらうことだよと、
う
ん、
そういうことです。
お、なんか元気が出てきましたね。
はい
はい、
じゃあ一つ目のお悩みは解決ということで、はい、
ディールリストアーレさん解決しましたかということで、次のお悩みに参りましょうか。
そうですね、
はい、2つ目のお悩みなんですけれども、ラジオネームデッティユーさんからです。私がどこかに出かけると必ず雨が降ります。いわゆる雨女です。このままだと友達に遊びに誘ってもらえません。どうしたらいいですかというようなお悩みです。
あ、まあそうですよね、まあいますよね、そういう人ね。
そうですね、いますね。
そうですね、これもまあ難しい問題なんですけど、僕もまあ 雨はあんま降らさないんですけど、はいはい、僕の場合こっち来てから困るのが、一回家を出ると家に帰ってこれないっていうのがすごいあって、
どういうことですか。
チリです、チリ感っていうのがあんまないんで、あ、
土地感がな
くて、土地感がないんで、やっぱりこの前も、はい、あの家に帰ってくるまで2時間かかりました。家一回出て散歩しに行ったんですけど、
どこを歩いてたんですか、
うん、いやもうなんか途中でやっぱりなんかよくわからないところに出てしまったんで、うん、まあ人に聞こうかなと、ちょっと早稲田駅どちらですかと聞こうかなと思ったんですけど、あ、まあちょっとそれも聞くのちょっと尺やなと、なんかようわからんプライドがありましてで帰ってくるまでにまあ結局2時間かかってたみたいな。
そのプライドいらなかったな
そういりませんでしたね。
なんとか自力で帰りたかった
そうです、なんとか自力で、はい、
あ、私誰にでもなんか話しかけちゃって、道聞くのもすぐ、あ、この人行けるみたいな感じで話しかけちゃうし、小学生の頃はよく時間尋ねるためにサラリーマンの人によく声かけてたんですよ、
はいはい、
だからあんま迷っても声かけちゃいますね、私は地図見ないで。
お、素晴らしいですねそれは、まあ、それが正しいですよね。
そうですね、
そうですかね、まあでも僕の場合、うん、人に話しかけるとちょっとよくわからない答えが返ってくるというか、この前もちょっと中国語の授業があったんですけど、
はい、
中国語の授業の教室がちょっとなんか変更になってたっていうことがありまして、
なるほど、
教室の変更が急遽あったっていうことで、うんうん、それでなんか教室がちょっとやっぱり初回の授業だったんでよく分からなくて不安だったんで、ちょっと周りにいる人にちょっと、ね、ここ中国語のクラスですかと、まあ、聞いたんですよ、
はい、
でもその方が僕関西弁なんですけども、うん、ちょっとやっぱ関西弁ってやっぱりちょっと片言にやっぱり聞こえることがやっぱあるのかなっていうので、 中国人と間違えられまして、うん、あっちの人はなぜか中国語喋れる方で中国語で答えてくれたんです僕質問したんですけど、まあどうすればいいかわからないみたいなことがあるんでね、やっぱりそのまあそれに比べたら雨とかはね、まあまあ、別に大したことないんじゃないかな。
雨の話してたんだ今
雨の話してたんですけど、
雨女の話っていうことで、
なんかすごい、まあね、いつの間にこんな話になったんだいやでも面白かった今、ね、中国語で話しかけられちゃった。
中国語の話しかけられたんですけど、
あら、まあ、
もうびっくりしましたね。ちょっとっ、ま
あ、これから勉強するのに中国語で先に話されてよくわからなかった、
ね、もう
超滑らかな感じで来られたんでもう英語で来られてもタジタジなんですけど、まあ、いきなり中国語で来られたんで、まあ、ちょっとびっくりしましたね。
なるほど、うん、
雨女さんも別にその雨降ってくらいじゃ気にしない方がいいんじゃないですか、
ね、そうですね、傘をさせっていうことですよね、うん、やっぱり
それか、うん、家にずっといる
それ多分解決してないよ。でっていうさんはあの遊びに行きたいんだよみんなと。
なるほど、
うん、
映画とかどうですか、外出ないでみたいな。
なるほど、
ショッピングセンターずっと中にいるみたいな感じで、
うん、室内で遊ぶ
遊ぶ、
あ、それはいい考えですね。
遊園地は行けないけどみたいな。
あ、なるほど。じゃあデッティユーさんは、室内で友達と遊んでくださいという解決方法にしましょうか。
しますか、
はい、
それでいいんですかねこの人は。
それでいいと思います、
はい、
はい、それではお二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ズバッと解決お悩み相談のコーナーでした。